もしもし。
あ、もしもし、すいません。
テレホン人生相談です。よろしくお願いします。
はい、はい、すいません。
はい、今日はどのようなことについてのご相談ですか？
あ、はい、真面目で本当に信用していた主人が、風俗通いをしてたっていうことが、分かりまして、恥ずかしくて、もう誰にも相談できなくって、まあ、ちょっともう1年3ヶ月くらい前に分かった話なんですけど、もうちょっと、毎日が耐えられなくて、で、まあ、最近はちょっと主人もやっと分かってきてくれたかなとは思うんですけれども、それでももうちょっと不安で不安で仕方なくて、それでちょっと今日はご相談しました。
はい、分かりました。ご主人のことなんですね。
はい、
ではもう少し詳しくお伺いする前に、まずお年をお伺いしてもよろしいですか？
はい、私は59歳です、主人は60歳です、
60歳、はいはい、
息子の方が36歳、で娘が32歳、はい、
じゃあ今はお二人で暮らしてらっしゃるんですか？
そうです、
分かりました。でお仕事は？
主人は会社員で、
会社員でまだ現役でね、
はい、一応60歳なので定年にはなってるんですけれども、まだ5年間は働けるということで働いてます。
はい、で、あなた様は？
私はパートで、
パートで、
はい、働いております。
あ、そうなんですね。わかりました、はい、ありがとうございます。それでご主人が風俗通い、
はい、1年3ヶ月前に、本当にふとしたことから、分かったんですけれども、
なんで分かったの？
もうそれは私は何も疑ってはなかったんですけれども、本当に、何気なしに、なんか変なとこ行ってないよねって本当に軽い気持ちで聞いたんですね。そしたら多分主人は、バレたと思ったと思うんですね、その言葉で、それでその時はヘルスに行ったって言ったんですね、で私はヘルスってなんだろうって思って、で携帯で調べたら、ちょっとそういうところっていうのが分かって、それで問い詰めたらデリヘルっていうんですか、それを利用してたっていうことが分かって、でそのデリヘルっていうのも私からよく分からなくて、それを調べたらヘルスよりさらにすごいことをするところっていうのが分かって、もう見なきゃいいのに、もう全部1日全部調べたんです。もうその携帯、スマホに変えてからさらに多分加速した感じなんですけど、スマホに変えたぐらいのところから全部記録が残ってて、いついつ何時に何を調べたとか、多分その日に行っただろうというような感じがもう全部調べたんです、もうその2年間分、毎日毎日全部、それでもう全部メモして、で主人にこういうことをしてたんだよねっていう感じで言って、で、主人もさすがに白状するしかないというか、多分1回2万円から2万5千円すると思うんですね、それでもうそこを
ついて、
もう本当に調べ、もう自分でもう調べなきゃいいとか、もう女の人の顔とか、もう主人もなんかバカ正直というか、どの女の人と何回とか、この人は1回だとか、そういうことをもう私が覚えてる限り全部メモをしてって言ったら、正直に書くんですね、それで同じ女の人を5回とか3回呼んでる、1回きりだとなんか遊びかなって思うんですけど、同じ人を続けて5回呼んでるとか3回呼んでる、でもうその人のこと好きだったでしょとか、もう本当に問いただしても、自分はもちろんそういう多分気持ちはあったとしても違うって言うんですね。
そうでしょう、
はい、この人って本当に私に悪いことをしたとか、自分が恥ずかしいことをしてきたっていうのを本当に分かっているのかなって思って、回数とかがもうすごい回数なんですね、100回ぐらいは言ってるんです。
すごいですね。
そうなんです、
いろんな意味でね。
そうです、次女の人の名前を書いてって言った時に、覚えているだけで60人ぐらい書いたんですね、どんなことをしてきたとか、もうなんか自分でもこんな風になってるなら聞かなきゃいいのにって分かってるんですけど、もう止まらないんですね。
そもそもそのデリヘルとかにいて、すごい恥ずかしいことって言って、おっしゃってるけど、何恥ずかしいことって？
そのプレーです。すごいプレーをしてきたんです、うちの主人は。それも問い詰めたんです。
それも
もう本当に
明らかにしたんですね、つまびらかに。
そうです、あの主人も本当にちょっとでも変な話、うん、お互い60にもなるのに、うん、私たちあの夫婦生活が普通にあったんですね、
う
ん、
でまたすごいですね、それもまたね。
そうなんですよ、
いろんな意味でね。
で、
うん、
であの、まあ、今芸能人とかでもいろいろあって、うん、多目的トイレのと か、 なんかそういう感じが、うん、私に対してはそういう感じだったと思うんです、今思うと。
どういうこと？
もう私とは風情を楽しむんじゃなくて、うんうん、ただ最後のあの、
ああ、うん、排泄という、排泄行為と同じだという。
うん、そうです。
いや、逆でしょ。
そういうお店では、うん、いろんなプレイをしたりとか、お金もないのに、まあでも多分最高でも90分と60分となんかあるみたいで、もっと長い時間のお金をかければ何分でも、あの、5時間でも6時間でも、あの、指名できるらしいんですけど、まあ、うちの主人は本人が言うには90分が最高で、あとはだいたい60分でっていうことを言って、で、その間に、もう本当に私とは本当に5、6分ですよ。本当に、うん、でなのでそういうのを聞いたときに、あ、じゃあ私は多目的トイレで、そういう女の人とはあの、うん、プレイをしてきて、まあ、とにかくそういうこととかも思っちゃって
腹立っちゃったんですね。
そうなんです。
でも私思うにね、もう、はい、殿方の体のことはよくわからないけれども、はい、でも60歳にもなったら、はい、この5年齢だったら有り余るってことはないと思うんですよ。
いや、今でも余ってると思います。本当に余ってる。
あれ余ってる。じゃあ、排泄しなきゃいけないってことですかね。
そうで、私は、うん、もうなんか本当にこの年で恥ずかしいんですけど、うん、もうずっと主人しか知らないし。
うん、それで今日は、はい、お電話いただいたのは、その、はい、なんともしがたいお気持ちをどういうふうに、はい、コントロールしたらいいかっていうようなご相談ということで、はい、
そういうこと
ですかね。
あと、まあ、とにかく不安ということです。ね、うん、はい。
わかりました。じゃあ先生にお伺いしてみましょう。
はい、すいません、はい、よろしくお願いします。
今日お答えいただきますのは、心についてのエッセイストとしておなじみ、マドモアゼル愛先生です。はい、先生よろしくお願いいたします。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは、はい、すいません、はい、よろしくお願いいたします。
これはね、でもね、難しい話だよね、問題だよね。
はい、
うん、奥様の、はい、気持ちが、はい、まあ、どう収まるかということを答えだとするならばね、
はい、
まあ、旦那さんとまたもう一回仲良くなっていただく以外結果はないんだけれども、
はい、
でもその仲良くなるためには一個今トゲが引っかかってるっていうか、
はい、
まあ、そういう親しくなりたくても親しくなろうとすると今度痛みが出るような感じがあるわけだよね、やっぱり。
はい、
特に奥さんの方にはね、
はい、
それで旦那さんはいびきかいて寝ちゃうとか、
はい、
もうその自分が、まあ、奥様を裏切った、妻を裏切った、
はい、
思いすら、分かっていないという、
はい、
その中で、
はい、
なかなかそのトゲが抜けない状態で、
はい、
今お辛い気持ちにあるという
、はい、そう
です、そういうことだと思うんだよね。
そうです、はい、
うん、でもまあ、なんだろう、話を、まあ、これは客観的なんでね、
はい、
話を聞かせていただいて、つい笑いも出ちゃうほど、
はい、
結局なんだ、仲がいいんだなっていう印象はあるんですよ、やっぱり。
はい、まあ、うん、私もこのことがなければ、
うん、
本当に別に何もないし。
そこなんですよ。
はい。
このことがあるから、もっと仲良くなれるっていう道があるような気がするんですよ。
あ、
このことがあったから、もう一個仲良くなれる道があるような気がしたんですよ。
あ、
というのは、
はい、
次の段階に進みたいんだと思うのよ。それじゃないと、あなたまさかそんなことしてないわよねっていう時にポッとすぐバレたと思って乗らないですよ、やっぱり。
最初分かった時は、うん、ここまでもう1年以上もこんな状態が続くとは思ってなくって、うん、でも、まあ、自分がいろいろ調べちゃったり、まあ、自分もそういうことをした自分も悪いとは思ってるんですけど、でもどうしても知りたくっていろいろ調べてしまったりしたっていうところもあるんですけど、
うん、
まあ、で主人も多分はそのポロッと言ったのも、
うん、
主人がその時思ってたかどうか分からないですけど、心の中ではもうそろそろ年も年だし、うん、辞めたいけど辞めれないっていうところもあったかもしれなくって、
うん、
それでもう私に分かった時点で、 なんかちょっともう、まあ、お金もそこをついてたので、主人の自分の、うんうんうん、なのでそれでほっと、ちょっと半分ほっとしたところもで、その分かってから、うん、もうちょっとブクブク太り出して、主人はなんかただ生きているだけ、目の輝きが本当に、それも私にとっては怒れてくるんですね。いや、前とは違うって
逆なんですよ。 そこはまずね、
はい、
性ということ自体は衝動があるわけですよ。
はい、
これ自体は何も悪いことではない、これだけは分かりますよね、まず、
はい
ね、
はい、
そしてそれがやっぱり大小がやっぱりあって、完全にそれが消化されて、はいはい、そこから芸術が生まれたり、
はい、
事業欲が生まれたり、
はい、
前向きに生きていこうという気持ちがここから来るわけですよ。リビドーっていうんですよ、これを、
はい、
ね、これを抑えられちゃうと、はい、人は変なやらしいこともしなくなるかもしれないけれども、
はい、
生きる意欲を失っていくんですよ、
はいはい、
そしてその意欲を失わせたのは奥さんは悪いって言ってるんじゃない、結果として、
はいはい、
その暴いたことによるわけなんですよ今、
はいはいはい、
それで昔から子供が成長していくためには純粋に秘密が必要だって言われてるんですよ、
はい、
だからお母さんが常に子供の、中学生ぐらいになった男の子供の机をしょっちゅう見て、なんか暴いて、こんな、あんたこれはなんて言ったら、
はい、
子供は成長しなくなるんです。
はい、
なぜなら、お母さんの前に無力で、ただぼーっと立つ、そういうイメージになっちゃうんですよ。
あ、
俺ってさあっていう、僕の人生はっていうのは、全部秘密から、行くんですよ。そして今回奥様がおやりになったことは、
はい、
秘密をすべて暴いたことなんですよ。
そうですね。
そしてこれは、
はいはい、
今回のことに限らず、
はい、
結構旦那様はの秘密をあってはならないとして、
はい、
やっぱりその部分が長年長年どっか公明正大さを求める当然とするあたりに、
はい、
旦那様はちょっとした秘密も持てないで、自分の世界が持てなかった苦しみまでいかないけれども、
はい、
そういうものがきっとあったんだと思う。そしてそれを大きく穴埋めす、というか、あれ、納得させるには、
はい、
こうした非社会的とも言えるようなことも、
はい、
そういうこと一番嫌いである以上、奥様が、
はい、
ないか必然としてあったのかもしれない。そういう人間の複雑性、そして可能性というものを旦那さんの中に見てあげたら、そしてそれは同時にこれだけ見事に表現できる奥様の創造性に対するなんかね、きっかけになんかなってる事件だって気がしてしょうがないんですよ。お坊さんでもあるからね、玉脇先生にちょっとそこら辺の話ももう一回聞いてみたいなと、ね、
はい、
思います。はい、
はい、すいません、ありがとうございました。は
い、いや、いかがでしたでしょうか、先生のお話ね。
はい、
先ほどね、旦那さんが今ちょっと3日間ぐらい反省されてる、はい、ということですけれども、
はい、
ね、こっから先もこのままでいてくれるかっていうのはこれほぼ無理ですね。うん、ほぼ無理ですわ。だって人はこちらの思うようにはならないですもん、絶対に。
そうです、
うん、絶対にならないです。だからそれを思って不安になってですね、
はい、
うつうつと過ごす時間はやっぱりちょっともったいないなと思うので、
はい、
先ほど先生がおっしゃったように、
はい、
相手を責めてですね、
はい、
うん、汚いとか恥ずかしいとか、言う、なんで私はそう思うんだろうというふうにちょっと矢印を変えて、どうして私はそう思うのかなっていうところをちょっと突き詰めていく。そうすると一番根っこの方に一体何があるんだろうというね、そんな風に考えてみるのも一つの手じゃないかなと思うんですね。
はい、
ぜひ、
はい、
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。はい、
失礼いたします。
はい、どうも失礼いたします。はい。